おはようございます。みきです。2024年3月26日火曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。というわけで、今朝皆さんのところお天気どうですかね。いつもなんか天気の話ばっかりしてますが、こちらすごい雨、すごい雨です。雪にはなっていないんですよね。で、今朝もちょっと話してたんですが、もうすでに雪ではなくて雨の季節になってきちゃったねなんていう話をしてましたね。私がね、子供の頃何年前だよって話なんですが、もう本当ゴールデンウィークにもう5月になっても雪が降ってる時期もあったんですよ。かなり珍しかったですけどね、5月に雪が降るとかね。で、私いとこ、年上のいとこがいるんですが、いとこが入学式の時に雨じゃないや雪が降ったっていうその写真を見せてもらったこともあって、4月でもね、雪が降ることが、ね、珍しくなかった、まあ珍しかったんですが、まあ そういうこともあったっていうのをね、見るとやっぱりもう温暖化になってきてるんですね。3月で雪じゃないっていうのはなかなか珍しい。まあでも下旬だから、そっか、どうなんだろうだからそう、昔はね、私たちの時期は入学シーズンに桜が咲くってことはなかったんですよね。なんだけど最近はね、桜で入学シーズン迎えられそうだねなんていうふうに言ってること自体もね、温暖化なのかななんていうふうに思いますが、まあそんなこんなで今日のニュースいきましょうかね。はい、今日は3つご紹介していきたいと思います。外国人が活躍する時代になってきたよっていうところね、いきたいと思います。はい、それでは今日の記事です。スペースでお聞きの皆さん、一番右側の記事からいきましょう。こちらは日本経済新聞、日経新聞からになります。3月25日付、昨日のものですね、見ていきましょう。日本語学校、外国人教師が活躍、留学生のケアや海外営業、ということでいきましょう。日本語学校で外国人教師の採用が広がっている。新型コロナを経て留学生の数が戻ってきており、日本語教師は不足傾向だ。4月から国家資格になるのを前に、学校側は出身国を限定せずに門戸を広げるようになった。外国人教師は日本語や母国語を中心に数カ国語を話せるのが強み。将来日本で働く可能性もある留学生のサポートや海外向けの営業などオールマイティーな活躍を期待されているということで、こちら記事ね、有料記事なのでここまでしか読めないんですけれども、こういう動きが出てきているんだなということですね。本当に今までなんで日本語学校でその教師、外国人教師の採用がなかったのかっていうのがね、不思議なぐらいですね。私も日本語学校の経験あるんですけれども、いなかったですね。日本語教師で外国籍の人いなかったですね。事務方の方にはいました、いましたね。バイリンガルの日本人だったり外国出身の方だったりとかね、してたんですけれども、教師で外国籍の人っていうのはね、なかなかいなかったですね。これね、どういう風になっていくのか、ちょっととても気になりますね。私たちが関わっている地域の日本語教室でもこの動きやっと出てきたんですよね。外国籍の人たちがボランティアの受け手ではなくて、受け手、なんだろう、発信元っていうのかな、教える立場というか、まあそういう立場になっていってもいいんじゃないか、サポート役になってもいいんじゃないかっていうところ、やっとね出てきて、この今年動き出せそうです。外国の人が 日本語を教えていく立場に、ね、なっていこうかななんていうふうに、そこのねサポートに、ね、していこうかななんていうふうに、ね、今思っています。で、ここにも書いてあるように数カ国語が話せるのが強みって書いてあるんですが、それだけではなくて、日本で生活して困ったことだったりとか、日本語を勉強する上でつまずくところだったりとかね、で自分はこうやって乗り越えていったよなんていうのが分かる、本当にお手本になる、ロールモデルになる方、なる、なんだろう、人材なんじゃないかななんていうふうに思いますね。すごく活躍していってほしいななんていうふうに思っています。はい、それでは2つ目の記事いきましょう。こちらはですね、中日新聞からになります。3月26日、今日ですね、今日の新聞になります。情報難民防ぐためにどうする、災害時の外国人避難、県内の当事者ら能登半島地震での課題共有ということで見ていきましょう。能登半島地震では外国人への情報提供のあり方が課題となった。県内には2万人を超す外国人が暮らし、災害発生時には情報難民となる恐れがある。そんな中で市民間で災害時の経験や対応を話し合う動きも出てきており、今後の取り組みが重要になりそうだ。地震が起こった時に何をしていましたか、その時に困ったことはありませんでしたか。滑川市、ごめんなさい、これ、東町でいいですかね、東町の東地区公民館に10日、ベトナム、モンゴル、ネパール、トルコ、ミャンマー出身の計8人が集まり、日本人のサポート役と一緒に元日の出来事を振り返っていた。県内在住の外国人の日本語学習を支援する同志のボランティアグループ楽しい日本語広場 in 滑川が開いた定例会で、災害をテーマにするのは初めて、防災アプリやハザードマップの見方も学んだ。いいですね、こうして振り返ってみる、何をしていましたかっていうのね、本当にいい問いだななんていうふうに思います。どうでしたかっていうよりも、何をしていたか、そして何に困っていたのかっていう、この質問ね、本当にいいなと思いました。もう少し行きましょう。ベトナム出身の会社員レ・タン・フーさんは、高岡市の商業施設で妻ら4人で映画を見ていた時に地震に遭遇。地震は数回体験したことはあったが、今回は過去一番の大きさに感じた。揺れが収まってから係員の誘導で外へ出て、駐車場に止めた車へ、スマートフォンやラジオで状況を確認後、渋滞に巻き込まれながらもなんとか自宅へたどり着いたと。なるほど、貴重な体験をシェアしてくれたんですね。なるほど、ちょっともうちょっといきましょう。定例会でフーさんは、どのくらいの震度で逃げたらいいのかなどと質問を投げかけ、正確な情報の必要性を訴えた。用意するものやハザードマップの使い方などを知らないことがあった、いろいろなことを学べて勉強になったと充実した表情を浮かべたと。なるほどね、そのハザードマップありますよとか、防災アプリありますよって言っても、なかなか届いていなかったり、存在は知っていても見方がわからない、どうやってこの情報を活用していけばいいのかわからないっていう人、まあ日本人、私もね、そんなに自信を持てないので、防災教室というよりも、なんか本当に日常の会話の中で出てくるようにするといいかななんていうふうに思いましたね。特別視しない、特別感のあるものとしないっていうのがね、大事なのかななんていうふうに思いましたね。そしてそういう情報が欲しいっていうふうに思っている人もいるっていうところね、知れてよかったななんて思います。もう少し記事いきますね。グループのウオセシロさんですかね、代表、グループの代表さんですね。代表は、外国人がいろんな場所で突然災害に襲われている、 皆さんの体験を聞いて何に困ったのか、どういう情報を求められるのか、正しい情報をどう伝えていくのかといったことを知ることが大切と述べた。本当にそうですね。何に困って何が欲しいのかで、どうやって伝えていくのかっていうのね、日本人だけではなくて外国人も一緒になってね、考えていけたらいいかななんて思いますね。はい、というわけで3つ目いきましょう。こちらですね、こちら労働新聞社です。こちらね、あの一般紙ではなくて専門紙みたいですね、人事労務経営安全衛生の情報発信で時代をリードするということで、労働新聞社からになります。3月26日今日ですね、今日付けの新聞になります。外国人労働者に基礎研修実施へ、中細胞、なんだろう、中細胞、いきましょう。中央労働災害防止協会、あ、これが中細胞ですね。中央労働災害防止協会は、日本国内の製造現場などで働く外国人労働者を対象としたオンライン安全衛生基礎研修事業を開始した。保護具の着用や作業手順の遵守、健康診断の受診など安全衛生の基本的なルールについて、ま、学んでもらうと。なるほど、いい、すごいな、いいですね。もうちょっと記事いきますね。基礎研修は、企業からの依頼を受けて開催し、現場で守ってもらいたい事項などについて専門家が基礎的な日本語で解説するもの。日本語の教材のほか、タイ語、ベトナム語、中国語、インドネシア語など母国語の副教材も用意していると。研修の定員は各回50人で、所要時間は3時間程度。日本国内の事業場が、拠点単位で、ごめんなさいね、日本国内の事業場が拠点単位で参加する。どういうことなの、事業場が拠点単位で参加するそうです。はい、企業が希望すれば対面による開講も、可能ということなんですね。これいいですね。日本語教師が技能実習生などに日本語を教えてくださいっていうと、日本語教師が一生懸命その現場で使う日本語を一生懸命リサーチして、教材化したりとか、まあ、教科書になっているものもあるので、それを使用したりして、日本語教師が一からその現場の、ここに記事にもあるように保護具だったりとか現場で使うものをリサーチするものなんですが、これ専門家が話をしてくれるっていうのね、とても心強いですよね。なんか私もちょっとこういうところに行って、どういう言葉を使っているんだろうとかね、どういうものが必要なんだろう、言葉としてね、なんかね聞いてみたいなと思いました。この保護具の使い方とか、その作業の手順だったりとか、その手順を遵守しなきゃいけないことの大切さだったりとかね、これなるほどなと思ったのが、健康診断の受診などね、そういう安全衛生、安全のことだったり衛生的なところだったりね、基本的なルールを学べるという、私も聞いてみたいな、と思いました。ね、こちらやっぱりね、専門誌が取り上げ始めているっていうのがね、なかなか興味深いなと思いました。私これね、片手ニュース3年目お休みいただきながら3年目になるんですが、専門誌がね出てくるのね、本当に多くなってきました。それだけね、やっぱり現場が逼迫している、人手不足に悩んでいるっていうのがね、如実に現れている証拠だな、なんていうふうに思いました。はい、というわけで、今日はここまでにしたいと思います。はい、コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半頃からツイッターのスペースで配信しております。金曜日は雑談もしております。そちらもぜひ遊びに来てください。それでは今日はここまでにしたいと思います。また明日お目にかかりましょう。またね、明日です。バイバイ。